107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。5月も中旬を過ぎまして、これからまあ6月を迎えるというふうな時期になりましたけれど、とっても暑いなというふうな日があるかと思うと、朝方寒いなと言ってる人もいます。ちょっと微妙な季節ですので、体調を崩さないように気をつけたいものだと思いますが、今日は市役所にやってまいりまして、皆さんいつもご覧になっていると思いますが、玄関のロビー、南側の通路を少し行くと、ガラスケースの中に写真展がいつも行われている。ここへやってまいりました。ここへ来るときはいつも、市役所の情報公開課歴史資料チームというところがあります。そこの学芸の仕事をしていらっしゃる、住田さん、お話を伺うことにしています。今日もやってまいりました。住田さん、煩わしまして展覧会説明をお願いしたいと思っています。住田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
またあの展示が変わりまして、はい、今月はちょっと変わった写真があるなと思って見てるんです。この展覧会そのものの名前がついたらしいですね。
そうなんです。最近やっとつきまして、
はい、
アーカイブ西宮という名前になりました。
アーカイブ西宮、ああ赤いなっていうような感じですかそうじゃない。
そうですね、写真と資料で見る西宮の歴史ということで、はい、写真や資料を展示していきます。この後も、
ね、何十万枚とある西宮市役所の写真の資料の中から、テーマを決めていろんなことを探し回って整理をして展覧会をするという住田さんの仕事も大変ですね
なかなか面白いですけれどもね、
見る方は楽しいんですが、これ計画して実際に展覧会やられる方は大変やろうな、毎月思ってますけど、月替わりですもんね。
今回は2ヶ月させていただきますけれども、だいたい1ヶ月半に1回ぐらいになりますかね。
今回は西宮クオリティと書いてあります、
はい、
これはどういうことですか。
そうです、今回は西宮の産業全編ということなんですけれども、主に製造業ですね、
はい
はい、その中で西宮で作られたあんなものこんなもの、こんなにクオリティが高いものもたくさん作られてたんだよというご紹介ということで、西宮クオリティと名付けました。
だいたいいつ頃ぐらいからの写真が一番古いのだと。
そうですね、大正の終わりの写真が古いですかね、一番。
明治の終わりとか大正の、はい、その頃の写真が出てるという、
はい、
そして前編というからには後編もあるんだ。
そうですね、一応企画もしております。
前編はいつまでですか。
前編は6月29日までです。
じゃあ、まあ、まだまだこれからゆっくりですね、はい、その後後編が入るということです、
はい、
いや随分たくさん長い期間になるわけですけれど。
そうですね、1回では終わらないということで。
そうですか、はい、前編後編の分け方とか中身とかはまた後で追って、詳しくお話しいただいたらと思いますが、はい、これだけの今並んでるのは20枚ぐらいでしょうか。
そうですね、はい、
これだけの写真を選び出すのにどれぐらいの数の写真を
そうですね、もう探し求めてやっとたどり着いた22枚ということなので、
あ、ま
あもう、はい、1000点2000点見て、はい、その中で選んでます。
まあ、今あの市役所に所蔵されている古い写真というのは全部データ化されていて、まあ、機械で見られるということでしょうけれど、
はい、
それにしても全部見ていくっていうのが大変な作業。
そうですね、まだデータ化できてないネガもどんどん出てきますので、それもちょっと見たりしながら探しました。
まあ、それでテーマを決めて、その中から写真、たくさんの写真の中から適当なものを選び出して、はい、陳列の順番を考えて説明文を作って、大変なことだと思います。まあ、今日は楽しませていただきたいと思いますが、は
い、よろしくお願いします。
一番最初はこれはアサヒビールのビール貯蔵庫といいますか、ビールを入れてあるタンクの写真ですよね。
そうですね、アサヒビールがあった頃、はい、タイトルの下にカラーの写真を入れましたけれども、はい、やっぱり西宮の産業で一番目にしたことがある方が多いのはアサヒビールかなということで。
そうですよね、
はい、JR の方から見た貯蔵タンクの写真を、はいはい、お出ししました。
これはもう JR に乗ってる人は大抵毎日見てたでしょうし、
そうですね、
阪急今津線に乗ってる人も大抵、
そうです、ね、
ああ今日はたくさんなった、また増えた言ってみてはったやろなと思います。
そうですね、キラキラ輝くタンクはね、そうそう、結構ね目に焼き付いてるんじゃないでしょうか ね、 ね、
あのタンク1本どれぐらいの時間に飲めるやろうかとか
そんなことも考えながら、ね、暑い日なんかはね、美味しそうやなと思ってね。
これは写真としてはいつ頃の写真なんですか？
これは比較的新しくて平成4年の写真ではあるんですけども、今はもう見られない、ね、
そうなんですよ、
はい、
こんなものがどうやってなくなったんやろうと思いますもん ね、 ね、
これだけたくさんあって、
建物よりも頑丈そうに見えますもんね、は
い、トラックが映ってますけどね、すっごいちっちゃいんです。なんで、ね、トラックと考えると高さが ね、なんとなく分かりますけれども、
広い敷地の中にこういうタンクがいっぱい立っていて、で別の建物ではそれらが瓶詰めされたり缶詰めされたりしていてという、はい、みんなかまあ、西宮市民ならいっぺんは見学に行ったことがあるやろ
う
と、
そうです、ね、
ゲストルームに入れてもらって試飲のビールを飲ませてもらってというふうなことがもう思い出になりましたね。
そうですね、
ね、まあ、これは比較的新しい方の産業の写真、はい、さてこれは次は古そうな写真が出てきました、
はいはい、一気に古くなりました、はい、大正の写真です。
大正ですか、
はい、は
あ、すごい写真やな。これ海の写真だと思いますが、はい、船のマストですか、あれ。
そうですね、
いっぱい林のように立っている、
は
い、
全部船ですね。西宮港の写真になりますけれども、はい、まだ回収されてなくて、その奥の方に煙突が立っているのが見えると思います。煙
出てます、はい、これは、
ね、それが内外面の西宮工場の写真になります。
内外面という会社があったわけですね、紡績、はい、工場。
そうですね、紡績工場ですね。あ、
そうだ、これいつ頃ですか？
ですね、写真は大正なんですけども、はい、できたのは明治28年。
明治28年に西宮に紡績工場ができた、はい、それはもう一番最初からそういう名前で、内外面という名前で。
最初はですね、日本紡織株式会社という紡織工場ですね。その日本紡織株式会社っていうのは松本十太郎という人が作ったんですけども、はい、ご存知の方も結構いるんじゃないかなと思います、うんうん、東の渋沢栄一、西の松本十太郎と言われる明治時代の、もう超とても有名な実業家ですね。
その方が作られた、
はい、ね、西宮に紡織工場を作られて、他にもね、山陽電鉄とかたくさん の、うんうん、会社を作ってます、明治時代に。
あ、そうですか、はい、それの、まあ、できてからしばらくしてからの。
そうなんです、できてからもう10年も経たないうちに破綻してしまってますの で、
ららです
ちょっと松本十太郎がいろんなことに手を出しすぎて、破綻したというふうには書かれておりましたけども、
別のことを仕事で失敗なさって。
そうですね、で銀行もしてましたので、130銀行っていうね、それも関西で有数の銀行でしたけども、はいはい、そこの資金繰りも悪くなって、結局そこから資金を調達していた日本紡織も破産、倒産することになったということで。
その頃って日本に恐慌が及んだ。
そうですね、明治34年頃から恐慌が、ね、起こりましたので、
調子が悪くなってきてた時なんですよね、は
い、それもあったと思います。
そんな頃に、まあ、手がけた会社 わずか10年ほどで潰さんといかんようになっちゃったという、はい、ことなんですね。はい、まあそのまあですから今はないわけですから、これは本当に貴重な記録の写真ということになります。はいはい、西宮で大きな産業があったよということの一つ、
ね。そうですね。それをあの内外面という会社は元あの明治20年頃からありましたけども、はいはいはい、当時はあの麺の商社だったんですけども、はい、あの商社だけでは飽き足らず、あの紡績や紡織の方にも手を出そうとしていて工場を探していたようなんですね。
はい、
なのであのその工場ちょうどあの空きましたので西宮工場が、はいはいはい、でこれを買収してその後は内外面の西宮工場ということになりました。
渡りに船やったわけです ね、
ですね。内外面からすると
そうですか。じゃあそれが、後に大きな会社にまた発展していくという、
そう
ですね、一番昔の写真がここへ出ている。
はい、そうです。
この下の写真は
この写真も内外面、
内外面ですか、
はい、になってからの写真です。
立派な建物ですね。
そうなんです。すごく立派な建物をね、明治の28年に松本十太郎が建ててますけれども、
はい、レンガ造りですよね。
はい、そうです。レンガ造りです。
ものすごく大きな煙突が建っていたり、はい、何階建てだろうと思うようなレンガ造りの建物が、
当時としてはもう日本西宮で一番最初に起こった近代工業というふうに言われてますので、浜の紡績工場って言ったらもうみんなここのことを指していたようです。
これはどの辺だと考えたらいいで、西宮港
は、ね、はい、西宮港のすぐ北側ですね。泉町ですかね、今でいうと
西宮町から泉町にずっとこう回ってきたところぐらいです ね、
そ、
ですね。
それまではこの辺には綿畑がどうやら広がっていたということで、まあ、綿畑があったからそこに工場を作ったかどうかはね、定かではありません。
それも考えられます ね、 ますね。西宮の産業の一つになろうと、西宮には綿畑があったという話がありました。はい、その綿を使って綿花を作り、はい、糸を作り、紡ぎということになっていくわけですね。
はいはい、それも考えられます。ただその工場があまりにも大きいので周りに社宅が多くて、はい、あの綿の畑は全部社宅とかになってしまって住宅地に変わったというふうにも聞いてます。
次の写真はなんか広々とした、敷地が見えますけれど、これは
ですね、西宮港の改修工事竣工式の写真になります。
港ですか？
そうなんです。だだっ広い広場ですけれども、当時
西宮港ってこんな感じやったんや ね、
埋め立て地になったとこなんですけど、今はね全然違う風景になってますので、ね、もう一瞬どこかわからないんじゃないかなと思います。
飛行機が飛んだりしますが、はい、これはなんか祝賀会でもやってるのかな。
竣工式で祝賀飛行も行われた、すごい盛大な竣工式ですけども、
ね、プロペラの飛行機が飛んで、はい、お祝いに来たはるという写真ですね。はい、テント、天幕、赤、あの紅白の幕を張ったテントがいっぱい並んでいて、はい、そこに人がいっぱい集まってる、これはお祝いの写真ですよね。
そうですね。それまではあの酒の積み出しとかの港でしたけども、うん、やっぱり内外面はじめそういう近代工業が発展したことによって、うん、西宮港もたくさんの船が出入りすることになりましたので、はい、県の方で改修を行ったということです。
あ、そうですか。はい、その次にも港みたいに見え、まあ、海と建物、はい、工場街と建て、はい、あの海とが見えます。これは西宮港。
そうです、これ同じ場所です。
あ、同じ場所、
はい、先ほどの
埋め立て地で何にもなかった、はい、広っぱやったところに工場ができた。
はい、昭和10年に埋め立てが完成しましたけども、はい、もう4年後の昭和14年には陸軍からの要請によって、うん、はい、あの川崎造船所ですね、当時の、その後川崎重工になりますけども、そこがあの、特殊工というプロペラですかね、航空機 の、 あの増産に伴ってそういう工を作る工場を建てました。
戦時産業です ね、 ですね。なるほど。今はこれが西宮の川崎製鉄の西宮工場になって、ね、
はい、今 JFE スチールという会社になってますけども、 そ、 あの、はいはい、そのまま工場は残っております。
それをちょっと高いところから見渡したという感じの写真。
はい、はい、そうです。
めったに見られん、もう昔の写真ですからね、はい、こんな、あ、ここ俺も行ってたわという人がいらっしゃるかもわからない。
そうですね。
うちの一番下の兄はあの戦時中に、学徒動員でここの工場へ行ってましたわ。
なるほど。
この下の赤っぽいのは、はい、
これ先ほどの内外面の工場の残骸ですね。
なるほど、繊細、はい、の時に、
はい、そうです、
壊れたわけですね。それでも綺麗な色ですな。
そうですね、違う会社が戦時中から入りましたけども、
あ、そうですか、
はい、あの建物はそのままで、あの面というマークはそのまま残ってます。内外面の名残になります。
本当ですね、マークが残ってます。
そうなんです。
こんな写真も懐かしいという人がいてるやろな。はい、次、はい、は全然違った感じ、はい、雰囲気ですけれど、
次はあの今津の方に行きますけども、はいはい、あの吉原製油の工場ですね、
はい、吉原製油ね、はい、はあ、油作ってはったと。
そうです、政子町ですね。
はあ、こんな大きなタンクがいっぱいあったんですか。
本当に海辺にいっぱい並んでました、
まあ、そうですか、ビールの工場みたいです ね、
そうですね、先ほどのアサヒビールと、ね、同じようなタンクですけどもね、こっちは製油で、
下にはドラム缶がいっぱい転がっていて、はい、トラックが運び出そうとしている。
はい、このトラックはあのなんと乗竹製缶というふうに横に書かれてますけども、知る人ぞ知る西宮北口にありました。
これは北口ですね、
はい、ありましたね、はいはい、缶を作る工場がありましたけども、はいはいはい、そこからトラックで缶を運んでいる、
乗竹製缶で作ったドラム缶がここへ来て油を入れて出ていくという、はい、
そうですね。
この下の写真はなんか油をなんかしてるんですかね、は
い、そうなんです、これ家庭用の缶だと思いますけどもゴールデンサラダ油を入れてるところで、
機械でやったはるようやけど、何か手仕事とかある、ね、
小さな機械で、あの、ね、手作業のような感じで入れてます。
ちまちま、ああ、そばで立ってるおじちゃんが何とも暇そうな感じに見えますけどす、ね、そんな写真もありますし、はい、こんな時期でもそうやって工場がいっぱいできてきた時期でもやっぱり浜ではイワシ取りやってたという写真ですな。
そうです、昭和29年の写真ですけども、はい、もうあの工業西宮の工業はあの十分に成熟してますけども、はい、一点あの浜の方に目をやるとまだまだのどかな風景が残っていた時期ですね、
砂浜にむしろを広げたり、はい、セール板をセールの箱を積み重ねて、はい、漁師さんが魚を干している、そんな様子がそのまま残ってるわけですね、
はい、そうです、
これが昭和29年、
はい、
はあ、
まだまだのどかな風景です。
なるほどね、はい、はい、それから今度はちょっと北へ登って阪神国道ですね。
そうです、
阪神国道が通ったのは
昭和元年の12月25日ですね。あの、ちょうどね昭和が始まった日なんです
に、
はい、
阪神国道に今の2号線に路面電車が走った、
はい、はい、路面電車は次の年ですかね。あの、国道が開通したのが、
あ、国道が先にできて、
はい、そうです、
あ、そうですか、
はい、数ヶ月後に路面電車走りましたけど、ちょうど ね昭和と同じですね、始まった日です。
どこからどういう風に映ってるんでしょう。
これはですね、あの、阪急の今津線の上から撮っているようで、はいはい、今では考えられませんけど線路に登って撮っているようですね。
北今津の駅あたりですもん ね、はい、ね、あの、国道の上ですから、はい、駅は行ってないので、はい、線路の上誰か登って撮ったんでしょう。
そうですね、昭和4年頃の写真になりますけども。
昭和4年ですか、
はい、車は全然通ってませんけどね。
ということはこれ東向いた写真ですから、はい、左側の山手側はアサヒビールの壁ということでしょう。
はい、その通り、
あの、中にテントが見えたり広っぱが見えたりしますけど。
そうですね、何が行われてるんでしょうかね。
まだアサヒビールで建物があんまり建ってない頃、はい、ということでしょうね。
そうですね、アサヒビールビールが最初に建ったの昭和2年ですので、はいはいはい、まあ、その2年後の写真ですので、はいはい、まだまだ工場が今から建つ時期でしょうかね。
ぼちぼちという時期でしょうね、
はい、何か地震災でも行われているんでしょうか。
で、国道2号線には車あんまり通ってませんな、は
い、自転車の方が多いという、
自転車が悠々と走ってる真ん中辺を、
はいはい、そうですね、
であそこ橋が見えるでしょ
う。そうなんです、
この川は何ていう川。
これはあの旧の津戸川ですけれども、はい、今も橋だけ残ってますね。国道のところに
川はなくなって橋だけ残って
る、はいはい、
その流れた頃の写真ということ
で、なかなか珍しい写真 で、
そう、
ここの写真が ね、あの、本当に他で見られないと思います、ね、はい、
そんな写真があります、
はい、
あ、まあ、その下は航空写真ですから、これまあ上の方から見たところで、はい、やや上の方に広く見えるのは西宮球技場、はい、
そうです、
のあたりです ね、
そうですね、球場の南側にあった、はい、球技場が見えてま す、
そうです、ね、
あとはもう田んぼですね。
田んぼばっかり、はい、 でその斜めに阪急電車が走っている、はい、ちょうど中心地帯一部分に、ね、朝日ビールというふうな、はい、まあ、昔の写真ということで、
はい、そうです。
次は朝日ビールの本社が大きくなった頃、はい、これ何年ぐらいですか？
これはあの、昭和36年の写真になりますね。あ、はい、まだあの屋外のタンクができてないので、
そうそうそう、
ちょっとあの、ね、最近とは風景が違いますけど、煙突
立ってますもんね。
そうなんです、はい、
ああいうのは見なかったですもんね、はい、最近ではね。こういう風景もある、
はい、
でその下は貨車が駅に止まっている写真で、後ろに六甲山見えるんですけど。
あ、そうなんです、はい、これはあの今の JR の西宮駅の貨物駅のところですね。
こんな風景やな、
はい、そうなんです。貨物を積み込んでます。
ずいぶん広くて立派な、
そうですね、
プラットフォーム、
はい、昭和38年頃の写真ですけども、ちょうどあのプラットフォームが拡張された頃ではないかと思います。
屋根も何にもないけど、はい、荷物はいっぱい積まれてる。
はい、
でそこからいろんなものが出ていったんでしょうな、はい、ということは西宮の産業っていうのは JR の貨物列車を使うほど盛大やったということ。
そうですね、あの朝日ビールなんかは専用の引き込み線持ってまして、
そうでした、ね、
あの工場の中でね、もうすでに積み込みを してから ね戻るような感じでしたから、
朝日ビールまで JR の貨車が迎えに行って、はいはい、そこで会社から直接運び込まれて、 その列車がいっぺん西の宮へ戻って、はい、また
そうです、
あの
大阪の方に
線路を変えて大阪の方へ出ていくというね、はい、そんなことやってましたもん、
ね、はい、
次はちょっとこう女性が何人か固まって大きな門の前に集まってはるっていう。
そうなんです。こちらはあの市民の方から提供していただいた写真なんですけども、あの戦前の写真でして、うん、2号線の近くにありました金淵宝石、今で金棒ですかね、少し前
で言うと朝日ビールより東へずっと寄っていったところ、はい、川原木の交差点手前というような、
はい、川原木の交差点の西側ですね。はあはあ、そちらであの元旦の日にお出かけをする、はい、あの女性の方のお写真です。
これ懐かしいやろな、こんなん見たら ね、はい、ああそうですか、そういう会社もあったわけ、
はい、そうですね。
今はもう見られませんし、
はい、もう今はありませんし、こういう風景もね、あの門松が当たって日の丸が出てますけれども、なかなか
金棒でしょ。
はい、そうです。
金棒が西宮にあったんや。
そうなんです、川原木の方にありまして、
その下の女性ばっかりなんか作業してらっしゃる写真は何でしょうか？
はい、これはですね、あの世界町というゴムの会社。そうです、はい、
ありましたありました、はい、これは2号線北今津駅のちょっと南東側、はい、
そうです南東側です、ね、はい、
西宮の小学生中学生は全部ここの運動靴履いてました。
なるほど、じゃあ皆さんがお世話になった
、はい、世界庁って言ってました。
はい、
ああそうですか、
ゴム靴作ってるとこですね。
本当にゴム靴作ってる、
はい、上靴でしょうかね、はい、
なるほどな、はい、こんな産業もあったんやという、ね、
これもマンションになってしまいましたね。
有名なあの運動靴の会社ですから。
そうですね、
それも西宮にあったんやでっていうね、はい、ところがその反面、
はい、
西宮は工業化産業化していくけれども、やっぱり田舎やったと。
そうですね、
いう写真ですね、はい、これは何でしょうか？
今のね、伊藤ハムの工場があった、はい、あの高畑町ですね、そのあたりの風景なんですけども、
あの下の写真はそのあたりの、
そうです、航空写真で見てます。
あの伊藤ハムのあたりの写真ですね、
はい、
そのあたりが上の写真で見ると、はい、田んぼですよね。
田んぼですね。
それも相当広い田んぼですよ。
そうですね。
遠くに建物見えますけど、はい、手前は全部田んぼ。
はい、遠くにね、朝日ビールが見えますけどもね、はい、全部田んぼです。
それで牛が田を耕している。
はい、
人がその牛の後ろについて、
はい、
耕す機械でずっとこう鳴らしていってはるという、はい、そんな写真でしょう。
そうですね。
すごい、こんなことしてたんやなというの、
ね、工場のそばで。
これ何年ぐらいですか？
これがですね、昭和28年の写真になります。
あ、そうですか、
はい、この数年後にはもう伊藤ハムが工場を建て始めますので、本当建てる少し前の写真ですね。
50年から60年ぐらい前の写真やということですけど、はい、ちょうどこの番組でね、
はい、
先週ね、この竹田という田んぼの下駄というお話をね、郷土資料館の学芸員さんにお話ししていただいてね、 泥田の中をね、はい、歩くときには足が滑ったり沈まないように下駄を履いたんですと、はい、でその下駄はこれですというのを見せていただいてね、感心したんですけど、それはまあ古墳時代のことですが、相当前のことですけど、でもこういうところ場所としたらちょうど北口の南あたりとおっしゃってましたから、
じゃあ同じような風景だったかもしれませんね。
この場所からあの下駄は出たんや
とかもしれませんね。
思いますよね。
面白いですね。
なるほどな、これを見たら納得ですね。ああいう下駄を履かんとあかんかって言えるな。
ぬかるみですもんね、この写真見ても
ねえ、これも西宮の産業です。
そうです ね、はい
はい、そういう写真も拝見した後に、これはもう自動化され、まあ、ベルトコンベヤーで仕事をされているという。
そうですね、比較的新しい。
これはどうですか？
これはですね、上の写真と下の写真をセットで見ていただきたいんですけれども、はい、上が山村ガラスの甲子園工場といいまして、
山村ガラスって今津にありましたよね、
はい、そうですね、南の方ではなくて、はい、このアサヒビールの近くにもありまして、はい、瓶を作ってました。
でこれは瓶は牛乳の瓶。
そうなんです、牛乳瓶なんです。
ほう、ということは
赤い線が入った牛乳瓶を作ってます。
近くに牛乳屋さんがあった、
はい、そうですね、もうすぐ近くに森永乳業が、はい、ありましたんで。
ありましたか、はい、ありますからね、今でもあります。
そうですね、今でもあります
もんね。そこのために作ってるようなもんですね。
そこの瓶を作って森永で牛乳を充填している写真が下になります。
ああ、そうかそうか、はい、なるほど、うまいことしはったな。
なかなかうまいこと見つかりました。
で一番最後の写真はその森永牛乳の、はいはい、配送の出発点みたいなところですよね、
はい、今と工場の形全く変わらないなというふうに思いましたけども、昭和38年の写真になります。
うん、下のは、
はい、下はですね、2号線の近くにありました明治乳業ですね。
これはだいぶ西の方、神楽町のあたりでしたね、はい、確か、
はい、
やっぱり2号線沿いにありました、
ね、
西宮には森永と明治と両方の大きな牛乳会社が両方ともあったという、はい、そういうふうに、まあ、今この写真を 見てくるだけでも相当たくさんの産業、多岐にわたる産業が非常に隆盛にやられていたということが、
そうですね、
はい、明治大正昭和とかけて西宮には大きな産業がこうブームのように沸き起こっていたということが、しかもそれが全国の人々に使われていたということがよくわかります ね、はい、いやいや、これは面白いお話を写真で聞かせていただきました。この次後編はいつからでした、
は
い、
後編の予定は10月頃予定しております。
どんなことが後編では出てきますか？
そうですね、今回は鳴尾を出してないんです、
まあ、西宮の方、
はい、そうですね、はい、なので後編では鳴尾を中心にやろうかなと考えているところです。
鳴尾、はい、もたくさんの産業が行われていたところですから、いろんな写真が出てくるんじゃないかと思います、はい、楽しみにしておりますので、どうぞ頑張ってやっていただ
きたい。ありがとうございます、頑張ります。
ご苦労様ですが、よろしくお願いいたします。今日は西宮市役所の玄関ホール、南側の通路にあります写真展拝見しました。これをやってらっしゃるのが情報公開課の歴史資料チームでありますが、そこでこの仕事を担当してらっしゃる住田さん、編集の企画の悩みとかご苦労とかも含めてお話ししていただいて、写真を楽しく拝見することができました。市役所にまあ1週間に1遍とか月に1遍ぐらいおいでになる皆さん、ぜひおいでになったらこの通路へ来ていただいて写真展拝見していただきたいと思います。住田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。